南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経我深く汝らを敬うあえて傲慢せずゆえんはいかん汝ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経五所の、1189ね、1189の承認御難事、の最初からですね、最初から2、4、5行最初の段落のところまでね、はい、じゃあ一緒に読みますね。1189承認後なんてね、はい、承認後なんじ犬る県庁5年4月28日に阿波の国長佐の氷のうち登場の後今は氷なり天正大臣の御国や右大将家の立て始め玉石日本第二の御国や今は日本第一なりこの氷のうち清澄寺と申す寺の諸仏坊の持仏堂の南面にして馬の時にこの訪問申し始めて今に27年公安2年なり仏は44年天台大師は34年蓮行大師は24年に出世の本願を遂げたもその中の大難もつばかりなし、先々にもすがごとし、世は27年なり、その間の大難は、おのおの勝しろしめせり、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。3月度のですね、宅王講ということで、3月のですね、3月、4月の、このカレンダーのところの、御門はですね、次のページのところの2、4、6、8行目、1190ページの8行目のところにですね、獅子王は110におじず、獅子の子また格のごとし、彼らは夜間のホールなり、日蓮が一門は獅子のホールなりというこのところの御門がですね、カレンダーに載ってるんですけれども、ちょっと新人の話のきっかけとしてはですね、ちょっと、難しいなと思いまして、それで承認後難事といえばですね、 この最初のところのですね、御門が今読んだところの御門がですね、非常に重要な点と、それから読みませんでしたけれども、同じ、次のページの1190ページのですね、一番最後のところの行、かのアツアランの愚痴の者ども言い励まして脅すことなかれ、彼らにはただ一円に思い切れ、よからんは不思議、悪からんは一条と思え、というところの御門ですね。これ非常に今大事な御門なんですね。それで、一番最初のところをですね、カレンダーの御門じゃありませんけども、一番最初のところの御門がこの聖人御難事のお手紙の全体をこの表していますので、まずここを最初に一緒に読んでですね、それで、この聖人御難事の御書っていうものがどういう大切なことをですね、この私たちに示してくれてるのかということを、学んでいきたいというふうに思うんですね。で、聖人御難事はですね、弘安2年の10月、弟子やですね、ご信者さん、この全体にですね、鎌倉にこのいるところのですね、この鎌倉に弟子信者さん集まってましたから、そこにこの与えられたところのこのお手紙なんですね。誰か個人にというんじゃなくて、その誰もが見て、この回して見れるように書かれたそのお手紙なんですね。で、弘安2年の10月1日がこのお手紙のこの日付になってるんですけども、そのさっき言ったところの「かのあつあらの者ども」というところで分かるように、あつあらの放難がですね、この起きて、でそのことをきっかけにですね、この大聖人様がこのお手紙を書かれたわけですね。弘安2年の10月の1日、この手紙の最後のところに、10月1日というふうに書いてありますから、きちっと、もちろん大聖人の実際に書かれたお手紙が残ってますので、このもう間違いのない確かな内容だということがわかるわけですよね。で、この今読んだところですね、犬る建長5年、大祭水の、牛水のと牛4月28日に、阿波の国長佐の氷のうち東条の郷今は氷なり、天正大臣の御国や宇大将家の立て始め玉井氏日本第二の御国や今は日本第一なりと、この氷のうち、清澄寺と申す諸仏坊の持仏堂の南面にして、馬の時、この今の昼の12時ですね、馬の時この訪問を申し始めて今に27年ね、つまり、大聖人様が立教改宗された12で、清澄寺に登ってですね、16歳で、正式に、この坊さんになって、そこから鎌倉、京都、奈良、高野山、比叡山、大阪、それから街道沿いの大寺といわれる 真言宗、全宗、念仏宗等のですね、このそれぞれのお寺に寄宿してですね、それぞれの宗派の修行とそれぞれの宗派の学問を研鑽して、そして約16年間その修行の日々を送られて、でその上で日蓮大聖人様はですね、一切衆生平等成仏の法というものは仏教の根本的なこの目的であるところの一切衆生平等成仏の法というものはこの南無法蓮華経の法華経にしか説かれていないということをですね、この悟られて、そして建長5年4月28日にですね、それまで各宗派の勉強をしてきたけれども、修行勉強と修行をしてきたけれども、一切を捨ててこの法華経の行者として生きる、法華経の行者として成仏を遂げ、法華経の行者としてこの法華経をこの世の中の人々に、一切衆生平等成仏の法というものはこれしかないんだということをですね、この伝えていこうというふうにこの決意をされて、そして笠ヶ森の山の頂においてですね、建長5年4月28日昇る太陽に向かって南無法蓮華経の題目を唱えてですね、その後12時馬の刻に前もってこの地域の人々に伝えておいたですね、その説法の場を持って、そして集まったふるさとの人々に対してですね、私たちが仏になることができる方はこの南無法蓮華経しかないんだということをですね、真言宗と天台宗の教えのこの寺が清澄寺ですけれども、その真言宗も、そして今ごじゃ混ぜになっている何宗でも構わなくなっている天台宗の教えでは成仏はできないんだということをはっきりこの申し上げて、法華経一本、南無法蓮華経一本でこの信仰というものをしていかなければ、私たちに本当の成仏も、本当のこの安穏とした平和な世の中も絶対に得られないんだということをですね、この訴えるわけなんです。ですね。それでこの大聖人様はそこから地頭の東條景信に命を狙われるようにこのなっていくわけですけれども、そこから法華経の行者としてのこの日々が始まるということなんですね。だからそこからが法華経の行者としての旅立ち、法華経の行者としての出発ということなんですね。ですから今大石寺はですね、平気でこの建長5年4月28日っていうのをですね、終始建立だということをこの平気で言ってます。ここで信仰のすべてがこのできたんだということを、この終始建立と日蓮大聖人の終始はここにあるんだということを言ってるんですけども、これは大聖人様の法華経の行者としての出発であって、まだ信者さんもいないわけです。弟子もいないしですね、だからご本尊も表してないですね。で、法華経の行者としての出発をして東條景信に命を狙われますけれども、建長5年4月28日の時点においてはまだこの法華経のために難を受けていないわけですよね。だから修士でも何でもないわけですよね。修士じゃない、つまり立教改修、 この南無妙法蓮華経の教えを開いた、その時がこの建長5年4月28日ですから、立教改宗というふうに言わなければいけないのに、なんか宗旨建立というとなんかかっこいいように思ってですね、その意味というものも全くわからないで、理解していないで、宗旨建立宗旨建立というふうに言ってるんですけれども、それはもう全くこの自ら日蓮大聖人の仏法の宗旨がどこにあるのかということが全く分かっていないで、この言ってるだけだということなんですよね。挙げれば挙げるほどですね、この自分たちの愚かさをですね、この明らかにしているということにこのなってしまうわけですよね。でそこからですね、仏は44年、仏はですね40何年間にわたってですね、九王の大難といってですね、9つのですねその難をこの仏はこの受けるわけなんですね。つまり仏の出世の本願は法華経が、法華経を説くということがこのお釈迦さんの出世の本願なんですね。だから法華経を説くまでにそのたくさんの難を、この9つの代表的な難をこの受けてるわけですよね。この大場だったと阿弥陀王がですね、この結託してですね、この小高い山の上からですね、この大きな岩のこの塊をですね、このお釈迦さんがこの通っているそのところに向かってですね、この山の上から突き落としてですね、それでその事故に見せかけてそのお釈迦さんを殺そうとしたりですね、ある時はですね、お釈迦さんに供養を、その施しの供養をしたいので、その自分のところに来てくれっていうふうにその呼んどいて、それで、説法の場も供養も何にもなしにですね、そのほったらかしで、このお釈迦さんたちにももう食べるものも何にもないような状況で、その死にかけるまで、その苦しめるというようなこの難があったという、まあいろんなこの難がこのあるんですけれども、これも実はですね、法華経のための難じゃないんですよね。法華経に至るまでの間にその難があったというそのことで、法華経の行者としての難じゃないわけですよね。だけども法華経を説くっていうことがお釈迦さんの一生の一番重要な大事なことですので、それまでにそのお釈迦さんは44年そのかかっているということなんですね。で天台大師はですね、お絵式の申し状でですね、この読みますので、皆さん方の耳に残ってると思うんですけども、この天台大師はですね、この天台宗のこの本山であるところのこの比叡山、延暦寺を開く前までにですね、この仏教がですね、日本にですね、中国から渡ってきた時に、この奈良にこの都がその当時ありましたので、その奈良にですね、この華厳宗とか苦沙宗とか常実宗とかいうですね、その学問を中心にしたその一切の人々にその教えをこの伝えようなんていう気持ちは全くなくてですね、国家の権力者のためのこの宗教のようなその形のこのお寺がこの奈良の都に そのまあ、今でも修学旅行なんかでこの行ったりしますけども、奈良の東大寺、大仏さんがあるところももちろんそうですけれども、みんな学問所のような形でそのお寺があったわけですね。で、日本の天台大師、伝教大師、最澄がこの法華経をこの中国から中国で学んで、この法華経というものをこの日本に伝える。そして法華経は全ての人々に平等にこの南無法蓮華経の法というものが説かれているわけですから、だから一部の権力者のこの宗教じゃなくて、その多くの人々にこの法華経というものを伝えていかなければならないというふうになった時に、もともとあるところのですね、この奈良の華厳宗、常実宗、クシャ宗、この立宗もはじめとしてですね、そういう宗教はもうこの伝教大師最澄にですね、その邪魔をするわけですよね、圧力をかけるわけですよね。だけど伝教大師はですね、この南山福一のこの十種の諸宗をですね、全部この法華経の法に照らしてですね、全部その破釈していくわけですね。そしてその法華経というものがその一番なんだと、一番仏教の要なんだということをですね、この世の中にこの示していく。だけどもその南山福一のとのこの法門のこの戦いというものに34年そのかかってるわけですね。34年。そして実際には自分が亡くなってから延暦寺が できるわけなんですけれども、その延暦寺ができるまで34年の歳月がかかって、この法華経の道場であるところの延暦寺が建立される。それが伝教大師の出世の本願であるということなんですね。ごめんなさい、ごめんなさい、前後しまった。天台大師は中国の天台ですね。中国の天台大師はやはり中国でもこの法華経というものを中心にこの法を説いた時に、もともとあるこの宗教が天台大師智義を邪魔するためにこのことごとくこの反対をして抵抗をしたと。それをこの破釈して、それでその34年かかったということなんですね。それから日本の伝教大師はさっき言ったようにこの天台大師智義の教えというものをこの日本に伝えて、それも奈良のそれぞれの宗派をこの破釈するために24年、かかっているということなんですね。だからお釈迦さんも出世の本願、このために私は生まれてきたんだと。で、天台大師智義も、中国の天台大師智義もこのために私は生まれてきたんだということを示すために34年、伝教大師もこのことを示すためにということにをこの示すために費やした年月が24年。ただその年数を費やしたっていうだけじゃなくて、もう本当にこの真実の法が何かということを示すためにこの費やした戦いの日々が、この討論の日々がそれだけの年数がかかったということなんですね。今かいつまんでお話ししましたけれども、その中の大難申すばかりなし、先々に申すが落とし、お釈迦さんも天台大師も伝教大師ももう並大抵のその苦労では なかったということなんですね。それは他の御書にも私がずっと書いてきた通りだということなんですね。でその上でそこにお釈迦さんと天台大師と伝行大師っていうのは皆さん方も分かるようにこう南明法蓮華経のこのつながりですよね。南明法蓮華経の法華経のつながりなんです。お釈迦さんは一番出世の本願として最後に説いた法華経がこの自分が生まれてこの来たその一番の目的だと。で天台大師中国の天台大師はそれまでこの中国の国はもうそれぞれの宗教が自分が一番自分が一番というふうにその言い募ってたけども、だけども天台大師が初めて仏教の教えには浅い教え低い教え古い教え新しい教えね、狭い教え広い教え、そういう順序っていうものがあるんだと。順序抜きでもって俺が正しい俺が正しいっていうふうに言ってるのはこれは間違いないんだと。そして仏教の根本の目的であるところの一切修行平等成仏っていうものにかなう教えでなかったらそれは仏教として意味をなさないんだということなんですね。だから子供に教えるような道徳的な教えも仏教の中にあるけれども、それじゃあ成仏はできないんだと。それも大事だけどもそれじゃあ成仏できない。成仏できる教えは南明法蓮華経しかないんだということを示すわけですよね。そして伝教大師もやっぱり同じように日本にそれまで入っているその仏教がその抵抗しますので、その混乱を抑えるためにこの南明法蓮華経の法というものをこの示した。つまりお釈迦さんも南明法蓮華経、天台大師も南明法蓮華経、伝行大師も南明法蓮華経、日蓮大聖にも南明法蓮華経という南明法蓮華経のこの流れということなんですね。だから法然も英才も、その何ですか、親鸞も何も入らないわけですよ。南明法蓮華経のこの流れをこの大聖人様はこの一番この尊い大切なこのこの主流としてその考えているわけですよね。だからそこに肩を並べて世は27年なりその間の対難はおのおのかつ白示せり、おのおのかつ白示せりっていうのはあなた方がこの日蓮の今までの生き方というものを見て分かっている通りだということなんですね。法華経の行者としてそのたくさんの難をこの大聖人様が受けてきた、それを弟子や信者さんがこの同じ時代に立ってこの見てきたということですね。だから自分は27年だとですね、お釈迦さんは44年、天台大師は34年、伝行大師は24年、日蓮は27年だと。27年は、建長5年4月28日から数えて、この弘安2年の10月の1日が27年目、ということなんです。27年。27年かかったと、言うんです。27年かかったということはどういうことか。さっき言ったようにこの手紙は阿津原の法難のをきっかけにこの示されているお手紙ですから、だから大聖人様が仏の自覚を持たれたのは文明8年の9月の12日のこの辰の口の法難ですね。辰の口の法難、辰の口の法難の時に大聖人様は自分しか法華経の行者はいないと、自分しか法華経の南明法蓮華経の法というものを世の中に広げる人間は自分しかいないと、 法華経の行者として法華経の教えを身で読んできたがゆえに、この辰の口の法難にこのあったと。だからこの南明法蓮華経で仏になるということは、法華経の行者として生きることなんだと。法華経の行者として生きるということが仏になるということなんだと。そして大聖人様は仏の自覚を持たれて、そして南明法蓮華経の法華経の行者としての仏の自覚を持たれて、自分が代表してこの世の中に南明法蓮華経の法というものを伝えていかなければならないんだということの、この自覚をこの持たれたのが辰の口の法難なんですね。だけどそれはその時点において大聖人だけが仏ですから、他の人たちはまだ仏の自覚っていうものが得られないこの状態なんですね。で、大聖人様だけが仏になっても大聖人は喜びとできないわけです。大聖人の喜びとするのは一切至上平等成仏ですから。だから日蓮だけ仏になって満足満足って言ってちゃ話にならないですから、日蓮が仏であるということをみんなも、要するに自分がこの法華経によって仏になったという自覚をみんなにも持ってもらわなきゃいけない。日蓮だけが仏になれるんじゃなくて、他の人間も仏になれるんだよということをみんなが分かってもんなきゃ、分かってくんなきゃいけない。その時に大聖人様が、弟子は大聖人と同じように生きて、大聖人とその同じ経験をして、そして法華経の行者として生きるということを覚悟して出家して修行してるわけですから、だからこれは大聖人からすれば、まあこの自分の側というか身内のこの側ですよね。だから自分の弟子が、私も法華経の行者として仏になりましたっていう自覚を持っても、それはあんまり意味がないわけですよね。自分の側ですから、もう覚悟して出家してるわけだからね。だけども信者さんはこの一般の生活をしてしながら、この南明法蓮華経の信心をしているわけですから、だから坊さんが南明法蓮華経のために命を懸けるのは、これは辛いけど当たり前といえば当たり前のことなんですね。だけど生活を持っている人間が、この二足のわらじとは言わないんですけども、その上に南明法蓮華経の法華経の行者として生きるということは、これは日蓮の厳しさよりもまた違う意味の厳しさがそのあるわけなんですよね。ね、第一ですね、この信心を一般の人間が貫いていくってなった時に、今の時代はその仕事を選ぶ自由っていうのがありますけど、昔は貧しい人はみんな小作人ですから、だから私はこう思うなんていうようなことはその言えないわけです。南明法蓮華経の信心をするということだけじゃなくて、他の生活全般のことにおいても、この自分の上に立つこの地主であるとか庄屋であるとか、その地域の人々であるとか、そういう人たちに合わせて合わせて合わせて、我慢して我慢して我慢して生きていかなきゃいけないわけですよね。いや、それはちょっと庄屋さんおかしいんじゃないですか、それじゃあその私は納得できない、なんとかしてくんないですかっていうようなことを言ったら、もう お前にあの畑田んぼやらないから、やめてくれと言ったら、もう生きていけないわけですよね。生きていけない。でそういう中で信心を貫くということは、これはもう覚悟して出家した坊さんよりもその厳しいその状況の中でこの信心をしていかなきゃいけないということなんですね。それを厚原の農民がこの貫いた ということなんですね。その時にこの大聖人様は自分と全くこの人生の経験の違う、このまだ信仰して1年とか2年とか3年とか、この新人の浅いこの農民の人たち、もちろんちゃんとしたこの南條さんとか松野さんとか、そういう人を通してしっかり確かな、その病気が治る、お金が儲かるなんていうような、そういう釈迦じゃない釈迦を受けて入ったんじゃなくて、この信仰をするっていうことは命がけですよと、命をかけなきゃいけないんですよっていうことをちゃんと伝えられて、この信仰の道に入った。その阿佐良のこの農民が大聖人と、大聖人のようなこの出家をして勉強をして修行をして、たくさんのことを学んで、たくさんの本を読んでっていう経験も何にもない、何にもない人が、ただ一点大聖人様と共通する南無法蓮華経のために命を懸けて貫く、その信仰というものを通してこの鎌倉幕府にこの逮捕されて、そして今この幕府の土牢に入っているという、そのことを大聖人様が聞いて、日蓮とこの志っていうものは全く人生経験のこの違う、その阿佐良の農民がこの南無法蓮華経の志において全く重なり合って同じその心を抱いていると、そのことを通して大聖人様は、あ、出家して信仰の覚悟をして何十年もこの新人の修行の経験というものを積み重ねなくても、一切の修行、一般の人々、その命においてもこの日蓮と同じ仏の自覚を持つことができるんだということを、この大聖人様はそこで自覚をされて、そして阿佐良の農民のこの何十人かの人間が今この土の牢屋に入っている、まだ死ぬか生きるかということもまだ状況としてわからない、だけれどもここまでこの命を懸けるということができるということは、もう全ての衆生がそういう命というものを持っているということを確たる証拠であるということを、いうことをこの大聖人様はそこでこの自覚をされるわけなんですね。そこで初めて大聖人様は本当にこの法華経の南無法蓮華経の法というものは一切衆生平等成仏の法なんだと、一生懸命何十年と修行してきた人間だけが仏になるんじゃなくて、日蓮だけが仏になるんじゃなくて、誰もが仏になるというそのものをみんな持ってるんだ、誰もが南無法蓮華経の仏性という仏の命というものを持ってるんだということは法華経に書いてあるけれども、これは本当に確かなことなんだ、本当に実行していくことができる教えなんだということを大聖人様はそこで自覚するわけですね。これが大聖人様の出世の本願、宗旨なんです。宗旨がここで建立された。建長5年4月28日が宗旨の建立だなんていうとぼけたことをその言ってる人間がいっぱいいるんですけども、そこに宗旨があるんじゃなくて、この建長5年4月公安2年の10月の1日、もう別に日付は別に関係ないですけれども、その手紙を書かれる前にその心を抱いたのか、もちろんその心を抱かなかったら書けませんから、だから10月1日がどうこうっていう、その日付がどうこうじゃなくて、この阿佐良の法難のこの流れの中で、この大聖人様は ここに日蓮の仏法の全てがあるということを、世は27年なりという言葉でこの表しているわけなんですね。だから私たちの信仰の根本はここなんです。これなんです。私たちはもう雑念があって迷いがあってね、気が弱くてずるくて迷い、そういうものがその自分の心の中にうごめいているわけですけれども、大聖人様は、いや、南無法蓮華経のために命を懸けて貫く命もあなた方の中にあるんだよということを、この時点において大聖人様はこの悟られた、阿津原の農民と一緒に悟られたということなんですね。で、このことをですね、この10月1日の聖人御難事の世は27年なりというのをですね、大石寺ではですね、その愚かに、この頑固に、この10月1日のこの聖人御難事の世は27年なりという言葉が、階段の本尊、公安2年の10月12日に12日付で書かれたと言われるところの階段の本尊を書いた証なんだということを言ってるんですけれども、何にも大聖人はそれ以後階段の本尊を私が書きましたということは何にも御書に書いてないんですね。何も書いてない。で、ご本尊を表したのか表してないのかということも書いてないんです。何にも書いてないんです。だから階段の本尊とこれを結びつけるということは無理があるわけです。10月の1日と12月の 10月の12日ですから、だから少なくとも11日間のズレがあるわけですよね。11日間の。だから階段の本尊っていうもののその理由にはならないと。だけどいつも言うように、私たちが拝んでるところのご本尊様は大聖人様の久遠願成本人名のこの法華経の真髄を私たちに伝えるために大聖人様はご本尊を表しているわけですから、だから法があって、その法を私たちに具体的に示すために本尊を表して、そしてその本尊を安置している場所が階段というふうに、法、本尊、階段ですね。法、本尊、階段、本門の本尊、本門の本尊、階段、題目というふうに言いますけれども、この最初の法という題目があって、それで本尊があってね、題目がなかったら本尊に南無法蓮華経って題目書けないからね。だから南無法蓮華経の題目の法があって、本尊があって、安置する場所の階段があってという順番でこの三大秘宝ってのができているわけですよね。だから階段の本尊が大聖人様の仏法のすべてだということを大石寺では言ってるし、階段の本尊がなくなったら大聖人の仏法がなくなるんだということを平気で言ってるんですけども、階段の本尊がなくなろうがなくなる前が大聖人の仏法がなくなるということはありえないわけです。仏法を表すために本尊を表しているわけですからね。そんな簡単に本尊がなくなってるという、なくなるなんていうことがあっちゃならないことですけども、だけども目に見えない法というものがある。大聖人の心の中で、阿津原の法華経の心の中で抱いたところの南無法蓮華経の法は目に見えないけれどもあるんです。そのあるものをこの例えて言えばこういうもんなんだよというふうに表したのが本尊ということなんですね。だから宗旨の建立はこの公安2年の10月の1日の世は27年なり、階段の本尊が今あろうがなかろうが この階段の本尊と結びつけてああだこうだというようなことは何も成り立たない。大聖人様が大聖人様の仏の自覚と、それからあつらの法華光宗の仏の自覚が一つになった。して一家した。ね。出家者じゃなくて、一般の在家の人々が、一般の人々が、この大聖人と同じ南無法蓮華経の志を抱いた。そこが大聖人様の仏法のすべて、私たちの信仰の原点、源、ということなんですね。だから、このご本尊様を通して、私たちは、その大聖人様の仏法の原点を、廃していかなきゃいけない。自分がどんなに迷ったり、悩んだり、苦しんだりしても、自分たちの命の中に、この南無法蓮華経の仏の命があるんだと。こんな自分でも仏になることができるんだということを励まして説いてくれているのが、この大聖人様の南無法蓮華経の法なんだということをですね、常にこのご本尊の奥にそのことを思って、この信仰というものを大切にしていってもらいたいというふうに思うんですね。